ルカによる福音書22章の、54からですね、54から65ということでありましたが、今日のところはその内容そのものは非常に分かりやすい、ことです。人々がイエスを捕らえて引いてきて、大祭司の家に連れて行ったということですね。大祭司っていうのはですね、当時としては非常に大きな存在だったわけですね。昔の日本の、天皇みたいな宗教的な最高の存在であったわけですが、そういう家に連れて行ったわけです。そこでペテロはですね、みんなと一緒に逃げたと。弟子たちはみんな逃げたと別の福音書では書いてありますが、ペテロだけはですね、そのまま逃げてしまわなくてですね、イエスが捕らえられたところへついていったということです。どういうふうになるのかということですね。非常にペテロは動揺しながらもついていったと。遠く離れて従っていったということですね。そこで、とにかくですね、近くまで行けばどんなになるのか分かるだろうということで行ったわけです。そこで、ですね、この女中という言葉に訳してありますが、この頃ではですね、女中というふうなことは全く使わないようになっておりますが、これはですね、言語で言えばですね、どういう言葉かっていうのをちょっと参考に書いておきます。パイディスケっていうんですね。これは元はパイスという言葉あるんですね。これは子供という意味です。で、それと派生したパイディオンというのはですね、これは乳児をも指すわけです。子供、小さな。小さい子供から乳児まで指すわけです。で、ここの場合はその女性系、パイディスケというのは女性なんですね。ですから、このパイディスケというのは、大人のですね、例えば年が40や50の召使いではなくってですね、年若いこの女性のこのパイデスケは奴隷にも使うわけなんですね。いわゆるこの下働きをする、いわゆる女中、今でいう女中、あるいは女奴隷っていうのもおったわけです。そういうふうにこのことは自体は一般的には女奴隷にも使う、若いですね、年若い女奴隷にも使う言葉なわけです。ですね。で、そういうこともですね、ここのところは意味があるからなんですね。どんな意味があるかということです。それを考えてみたらいいと思うんですね。それはそのですね、奴隷のように下働きをさせている、しかも若い女ということは、昔であれば一番弱くて地位の低い存在、何にも力のない存在です。一番弱い存在なわけです。力関係で言うと全く無視できされているような存在だったんですね。そういう女、若い女の奴隷のような下働きの者がですね、ペテロをじっと見てですね、この人も捕らえられたイエスと一緒にいた人やというふうに言ったわけです。そうしたらですね、その一番弱いような無力な取りに足らない奴隷のような女に言われてもですね、このペテロはですね、いやそうだと、私も一緒にいたんだと、よう言わなかったというんですね。少し前はイエスにですね、あなたと一緒に命まで捨てる覚悟がありますとまで言ったわけです。そして実際にですね、剣を抜いて切りつけたと。また、 漁師が持ってるような剣だから、まあ、大した小さな護身用の剣だったでしょうけれども、弟子たちの二人だけが持っていたようですね、小さなもの。でそれでとにかくですね、切りつけたと。これはたくさんの人たちがですね、剣や棒、あるいはヨハネ福音書では兵士たちとも書いてあります。そういう人たちが来てる集団にですね、漁師上がりの者がですね、小さな剣を抜いて切りかかったところで、もし本当に切りかかってやろうと思ったら、向こうでやってそのために剣を持ってきたんだから、いっぺんにですね、ペテロも切り殺されたはずです。それをイエスがとどめたわけですね。まあ、そういうことがあったんですけれどもですね、とにかくそういうふうに切りつけるぐらいの、まあ、意思があったわけです。それなのにここではですね、もう全然逆に対照的ですね。兵士たち、あるいはたくさんの人たち、剣まで持ってきている集団に一人でも打ちかかろうかとするぐらいの気持ちがあったのに、それらとは全然一番弱いですね、女奴隷のような若い女が言われても、いわば太刀打ちできなかったわけです。もうとっても簡単に崩されてしまったということがわかります。ここで、ですね、何が言おうとしているのかということですね。しかもそれをまた別の、これは別の福音書では他の女中と書いてあります。他の女の若い奴隷のようなもの、それに言われても、また2回目もやはり私はあんなもの知らないと言ったというんですね。そして、マルコ福音書、同じような箇所をちょっと参照しますと、表現がもう少しリアルに書いてありますので、マルコ福音書の14章の終わり頃です。マルコ福音書14章の66から今日のつながりとの同じ箇所なんですが、67あたりから見ますとですね、14章の日に当たってるんで、じっと見つめて、あなたも一緒にいただろうと、ですから打ち消したと言いますね。そのことは見当もつかないと、もっと強い表現で言います。そして出ていくと鶏がないと、また女中が見てですね、この人もそうだと、再び打ち消したと。今度はみんながですね、お前も一緒に乗ったでないかと言ったら、71にですね、呪いの言葉さえ口にしながら、そんなことは知らないと誓い始めたという強い表現で書いてあります。呪いの言葉、そんなやつ絶対に知らないぞというような非常に強い言い方で言ったというんですね。はい、それじゃあ、まあ、元に帰りますが、このルカの方に帰ればですね、そういうふうに福音書によって若干の表現の違いがありますが、なんか非常に強い表現でですね、ペテロは打ち消したと、否認したということがわかるわけです。大体マルコの福音書って一番素朴にですね、事実の、まあ、近いことを書いてあるということが言われますが、まあ、そういうことでですね、このところを見ますと、いかにですね、この人間というものは自分で決心したことを守ることはできないかと。どんなに良いこと、良い気持ちがあってもですね、もう非常に簡単に、本人もわからない、予期、予想できないぐらい簡単に壊れてしまう。ということをですね、ここは言おうとしているわけですね。この世的には、良い考え、良い意志を持って努力しなさいとかよく言われるんですけど、人間がどんなにこれ見ても努力しようと思ったってですね、ペテロは精一杯ですね、命を懸けても剣振り認め努力しようと思ったはずです。ついに。でも全然そうではできないです。イエスなんか絶対に知らないぞって強く言い張る。呪いのことまで出したりするというぐらい、そんな風に自分が変わるということはペテロも全くわからなかったはずです。自分で自分の正体、本当の正体というものがわからないというんですね。 そのぐらいに人間はですね、非常に壊れやすくて弱いものであるという。あるいは、これがまあ罪深いと。だから、あの人がと思うような人が、思いがけない悪いこと、罪をする、外れてしまうということがよくあるわけです。これは誰にでも生じる。あの人だけに生じるということでないということを言おうとしているわけです。ペテロはイエス様のいわば筆頭的な、代表的な弟子であったはずです。それがこのようにまでですね、変わってしまった、壊れてしまったということですね。そういうふうに、まずここのところはですね、人間の罪深さ、弱さ、脆さっていうことをですね、こういう形で実際に生じた姿で表しているわけですね。その言葉や説明でなく。で、そのことをですね、使徒パウロは言葉で、説明的に自分のことも関連させて述べていますね。ローマの7章ローマ信徒の手紙283ページですね。の15節からちょっとピックアップしてみたいと思います。283ですか。ローマ信徒の手紙の7章283ページの15節見ますと、私は自分のしていることはわからない。自分が望むことが実行できないで、かえって決してしたくない。憎んでいるというか、決してしたくないことをしてしまうと。そして、罪の力がそこにあるからだって言うんですね。罪、悪の力。引っ張り込む力があるって言ってるわけです。で、18で、自分のうちに、私の肉、この全身のうちには、善、良き力が住んでいない。善をなそうとする意志、それは良い意志はあるんだけど力がない、実行する力がないと。望んでいる良いことが行えないで、望んでなしたくない、そんなことはしないと思っている悪を行ってしまうと。そういうことでですね、この最後の24節で、私はなんと惨めな人間なのか、これは死に定められていると同じだと。こういう状態を誰が救ってくれるのかっていうふうに言っていますが、その救いがまさにイエスなんだと言おうとしているわけですね。ですから、ここのところはですね、このパウロのローマ信徒の手紙のこの7章でパウロが自分の個人的な経験として、言っている。これはまあみんなに共通した経験だから聖書にも載っているわけですけども、それをそのままありのままペテロの姿としてここに出てきておるわけです。はい。それで、まあ、元のところに、元に帰りますが、で、そのようなですね、この罪深い人間、弱い人間を、初めからずっとですね、知った上で見つめていたのがイエスだったわけですね。周りの弟子たちもペテロ自身も自分がそんなにまでひどい悪い間違っていることをしようとは思いもよらなかった。それは全てを見抜いているのがイエスだったというわけですね。これは私たちにも言えるわけです。どんなに人でもですね、どんな罪に落ち込むかわからないんですね。周りの人も自分もわからない。でもイエスは、神様はみんなそれを見抜いておられる。そして、3回もこのようにイエス何度は知らない、決して知らないって言った時に、イエスがすでに予告していたように、鶏が3回、鶏が鳴いたというわけです。 で、このこともですね、そうしてその時に、主が振り向いてペテロを見つめた。この見つめたってありますんですね。エンブレポという、ビルという強調形が使ってありますが、このイエスがじっと見つめるという、まあ、さっきのところもあったですね。はじめに2回目に歌ってもらったあの歌です。ああ、主の瞳って言ってありますね。眼差しを。見たび3回も我が主を祈ったる弱きペテロを顧みて許すってありますが、この見つめる眼差しは何を意味していたんだろうか。ということですね。これはいかに人間が正しいあり方から外れているかっていう、その絶対の正義、正しさというところからですね、いかにペテロが外れているかという、そういう正義っていうものも示すということとともにですね、その正しいあり方から遠く外れた人間を招いている哀れも、そういう愛という眼差しがあったということです。だからペテロはですね、自分が本当に正しいと思ってたわけですね。絶対にその命まで捨てれるぐらいだと思ってたのに全然正しくないと。本当の正しい道からいかに外れているかっていうことをはっきりこう思い知らされた。そしてその正義、正しいことはどんなにですね、人間が歩くことは難しいかっていうこと、全く歩けないっていうことを思い知らされたわけです。そして同時にですね、その見つめる眼差しはですね、お前はどうしてそんなことを言ったのかっていう非難だけでは決してなかったということは分かったわけですね。この点は人間と非常に違うところと思います。我々であればですね、裏切り行為をしたりですね、仲と仲良くしてあったものがですね、ある時に自分の都合であんな人は知らないと言ったら、それはとっても怒ると思いますね。怒ってその人をずっと憎んだりですね、後々まであいつはダメだと、けしからん裏切り者だと言って非難の気持ちばっかりになると思います。それはもうの人間の弱さですから、そういうことが起こると思いますが、イエスの場合は全然それは違うんですね。確かに正義の観点から見たら非常に外れてるということをはっきり示したんですね。本当は裁かれるべきものだと同時に、このように立ち返りなさいという、私はあなたを許すのだからっていう無言の眼差しがあったというわけです。こういうふうにですね、眼差し一つでもですね、さまざまな意味を込めることができるっていうことですね。人間的な間違った感情を込めることもできるですね。それはもうはっきりわかるわけです。これは周りの人にいてもすぐに分かることですね。間違った感情で見たりするということ、悪い感情、憎しみ、あるいは持ってはいけないような感情を持って見たりすることも、本人も分かってるわけだ、周りの人もすぐに分かってしまうことですね。でイエスの眼差しは全く違うものだったというわけです。こういうふうに、初めてですね、ペテロははっきりしたんですね。それまでは十字架につけられるとイエスが繰り返し言っても、誰が一番弟子たちのうちで偉いのかなんて、そんな議論をしたとも聖書も書いてあります。全然分かってなかったわけです。そして、決してそんなもん裏切ったりしない、どこまでも伝わっていきます。で実際にですね、ペテロは3年前に漁師の仕事やら家族やら平和な生活を捨てたわけです。捨てることはできたし、3年間ずっとついていってですね、特にイエスに導かれていった。だから自分は偉いと思ってたと思うんですね。それが全て壊れてしまった。自分は全然偉くも何にもないということが初めて分かったということです。これはキリスト教っていうのはこういうところが原点にあるんですね。悟りを開いたから偉くなったとか全然なくて、いわゆる霊的に偉くなるほどにですね、自分のこういう脆さが分かると、弱さが分かるということなんです。そしてその弱さにもかかわらず捨てないお方がおられると。人間の世界だったらですね、こんなひどいことあったらもう見捨てられてしまいますよね。 もう周囲がみんなバカにされます。何か非常に大きな罪、過ちを犯してしまったらですね、みんなから言ってたかってバカにされて、もう二度とですね、この名誉は回復できないようなことが起こるはずです。そういうようなもんですね、この世の中の人間っていうのは。一度恥ずかしいような罪を犯して、そして何らかの刑を受けたり、新聞に出たりとか載せられたら、もう誰もですね、これは相手にあんまりしてくれなくなってしまいます。けれども神様だけはですね、あるいはイエスだけはどんなに大きな罪を犯しても失敗をしてもそれでも見つめてくださるということなんですね。ですからここにはそういうですね、人間の弱さとまた神の正義とそして許す神様の愛というものがここにあるわけです。この誰でもが分かるような記事の中にそういうキリスト教といわれる信仰の本質的なものがここに入っているということなんですね。こういうふうな正しいことを指し示しながらもですね、許すというこのようなこのイエスの眼差しというものは前に学んだことがあったですね、ザーカイというですね、徴税人、税金取り、その税金取りってね、今ではですね役人ですね、公務員ですから全然この当時の税金を集める人とは全く違うわけです。聖書にはお料理にですね、それに現代の言葉とかイメージですると全く違うことがあります。それで一人で勝手に読んでたというのはわからない、間違うということなんですけども、この当時の税金ですね、税金を集める人っていうのは非常に汚らわしい、汚れた存在、ユダヤ人を見捨ててですね、ローマ人と結託をしてユダヤ人から自分たちの同胞からお金をいっぱい集める、そしてたくさんお金持ちになると、そういうふうなことだったんですね。そしてザーカイという人もですね、そういうふうにしてお金持ちだったと。しかもそれが非常にうまかったのか、トップだったんですね、朝鮮に。でそういう人をですね、そういう人もだんだんと年がいってくるに従っていろいろと悩みがあったはずですね。周りの人から相手にされない、それをイエスは全て見抜いておってですね、それまでのいろいろな罪を見抜いておって、ザーカイがイエスに何とかしてみたい、会いたいという気持ちを知ってですね、ザーカイがどうしても会えない、背が低かったから、おそらくは周りの人もですね、有名な人、トップだったこれ有名ですよね、そのあたりだから、あいつ見せられるなということで、背が低いからみんな集まってですね、余計に見せささなかったようですけれども、それで仕方ないから走っていって木に登っていたと。でそういう人をですね、誰も見捨て取ったのに、イエスだけが見つめてですね、そして今あなたの家に救いが来たのだと言ったわけです。そういうようなですね、イエスの眼差しっていうものは、これは誰も持つことができなかった、弟子たちも持つことができなかったということなんですね。そしてこのイエスはですね、絶えず正しいことにも立ち返らせるわけなので、あの時のザーカイもですね、私が財産の半分をあげます、不正なことをしておったのをはっきりすれば3倍にでも返しますとか言ったわけです。そういうふうにイエスの眼差しはですね、黙っていても正しいところへとこう引っ張り返すと、そういうことがあるんですね。そういうふうに、正義と許しの愛と同時に持っているということがずっとですね、ある、それが神様の心であるというわけです。人間の場合はですね、どっちか一つにどうしてもなるんです。罪を犯したといえば、さっきのように悪い裁きばっかり起こってしまうと。だから自分の、友達とか気の合う人には不正であるが何でも置いといてですね、くっついていくとかですね、仲良しですと、そういうふうな一方的になってしまうんですね。何でもかんでもですね、正しくないのに勝手に許すと、もういいわぎわとか、そしてますますその罪というのが深まっていくということもあるわけですね。 まあ、そういうようなことなんですけども、イエスはそれと全く間違ったものを持っていたということなんです。で、こういうふうに、自分の自信とかですね、自分は強いんだと、良いんだ、正しいんだということは根本から砕かれて初めてですね、本当にイエスに従っていくものと変えられていったというわけなんですね。ですから、この少し前のですね、ゲツセマネというところで、もういよいよイエスがですね、もう殺されるのが分かって必死で祈ったことがありますね、長時間。その時にペテロたちもみんな眠りこけていたってあります。それも霊的な状態をまあ象徴していたわけですね。眠りこけているからこそ自分のことは分からないんです。どんだけ弱いかも分からない。ここで初めて言わ目が覚めたというわけですね。そういうふうに自分の弱さも分からない。神様の愛も分からない。正義も分からない。これは眠ってるということなわけです。ある時弟子たちみんな眠っていたと書いてありますね。もう殺されるというと一人ぐらいはと思いますが、ああいうところも象徴的な意味があるわけです。みんな眠っていたと。何度言っても眠っていた。それとこれいうことなんですね。お前は罪があるとか弱いとかいくら言っても分からないわけです。このようなことがあって初めて自分の本質と神様の愛の本質が分かって目が覚めたということが、まあ、ここでこれがまあ激しく泣いたという一言で凝縮されているということなんですね。聖書はそういう細かなことを一切説明抜きで書いてあるから一層印象に残るわけですね。様々な意味余韻があるように表現になっております。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。